皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はイエス様がもう本当にこの十字架に向かう天のお父様に、父よ、いよいよ時が来ました、十字架に向かう、最終的にイエス様がこの十字架を背負って、そして私たちの罪を完全に取り除いてくださる、その瞬間、その前の瞬間に、まあ、ここでイエス様が語られます。特にこの天のお父様との交わりの中で、この残った神様の子供たちのために主を守ってくださいというようなお願いをします。ここから私たちも神様の御声を今日も聞いていきたいと思います。
ヨハネの福音書17章1節から12節。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。
まず第一番目はこの3節にイエス様がこの永遠の命について、自分が本当にここに与えにこの地上に来たのは永遠の命を与えるためだ、そしてその永遠の命とは何かということを3節で書きました、話しました。3節の中見ると、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと私、イエス・キリストを知ることです。永遠の命、そして天国というのは私たちにはとっても魅力的なものです。でも時々この概念的なものが、こう死んだ後に、自分が死んで、そして、後にやってくる。そしてそこには、もちろん聖書にいろいろ書かれています。もうシミもなく、朽ちることもなく、そして痛みも悲しみもないところ、主への賛美に満ち溢れているところ、素晴らしいところです。また本当にこの大理石のようなものがこう敷き詰められていて、とっても素敵なところだとも書いてあります。でも、この神の国、私たちにとって、天のお父様、神の国、天国、これの一番の特徴というのは、この天のお父様、イエス様のおられるところ、これが最高の特徴だと思います。最高に最も私たちを本気で愛してくださっている方がおられるところ、それが神の国、天国の特徴です。ここでこのイエス様は、イエス様を知ること、天のお父様を知ること、これが永遠の命、神の国。ですから、もちろん私たちは死んだ後に、この本当に天国に行きますが、このイエス様が時折言う神の国というのは、もうすでに私たちのうちにも始まっているということを覚えたいと思います。イエス様を知る、 神様をもっと知っていく、神様と共に歩む、これが本当にこの小さな神の国の始まりです。神様がどういうお方なのか、イエス様がどういうお方であるか、自分をどんなに愛してくださる方、そしてどんな時も守ってくださる方、そしてどんな私たちの心の必要、経済的な必要も物質的な必要も知っておられるお方、それを満たすことのできるお方、私たちがどのようにイエス様を知るか、神様を知るのか、それによって私たちのこのスタートした神の国の人生は変わってきます。静まって今日は神様が本当に自分にとってどういうお方なのか、イエス様が自分にとってどういうお方なのかを黙想して、それを心に刻んで、そのお方が今も今日も一緒に歩んでくださるということを覚えたいと思います。二つ目はここで、神様がイエス様が神様にお願いします。私は今もう去っていきます。ですから残された者たちをあなたの皆の中に彼らを保ってください。私たちは神様の御手の中にあって守られている存在だということを覚えたいと思います。私たちの周りには目に見えない透明のバリアがあって常に守られているということです。この高いビルの最上階にこのガラス張りのビルなんかにこう登ったりするとですね、最上階に行くと本当にこの、中から外を見下ろすと恐ろしい思いがします。でもそのガラスがあるというのが分かっているのである程度安心です。まさか落ちることはないと思いますし安心です。でももしそれがなかったら私たちはものすごい恐怖心に襲われなければなりません。私たちは今日も神様の御手の中にあります。私たちの愛する家族も神様の御手の中にあります。今日これを覚えたいと思います。神様の御手が私たちを守っているということを覚えたいと思います。三つ目はこのイエス様がとっても望んでおられること、それはこの地上にいる神の子供たち、私たちクリスチャン、神様を信じた人たちが一つになること、天のお父様とイエス様が一つのように、私たちもその一つのようになること、それを願っておられると言いました。この一つになるっていうことは、もちろんこのロボットのように合体して一つになるっていうことではないと思いますが、これは最高の愛情の表現だと思います。一つになるぐらい、自分の体と思えるぐらい相手の体を思いやってあげる。自分のことだと思えるぐらい相手のものを思いやり、助け、そして関わっていく。これが一つになるっていうことだと思います。単なる助けというよりはもう自分自身のもののようにする。心が本当にこの一つに通っている。これは本当に神様の愛だと思います。今日神様から私たちの心に神様の愛を満たしてもらって、その愛を持って、兄弟姉妹家族を愛していくことができたらと思います。お祈りします。ハレルヤ。神様、もうすでにこのディボーション TV を見ておられる方々、また私のうちに神の国がすでに始まっていることを感謝いたします。あなたがとっても素晴らしい、あなたが、そして命がけで私たちを守ってくださるあなたが共にいることを感謝いたします。あなたは万物を支配されて全知全能なる、どんなことでもできるお方です。あなたにできないものは何一つないお方です。そのあなたが私たちと今日も共に歩んでくださる、その憐れみを心から感謝いたします。私たちの心をあなたの大いなる愛で満たしてくださって、本当に神にある家族を愛することができますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に
んな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。